今日恵みをいただく御言葉は創世記の21章14節から21節までです。創世記21章14節から21節、はじめに14節をお読みいたします。翌朝早くアブラハムはパンと水の皮袋を取ってハガルに与え、それを彼女の肩に乗せ、その子と共に彼女を送り出した。それで彼女はベールシェバの荒野をさまよい歩いた。アメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、この今年始まりのこの早朝の朝、あなたの宮において共に集い、共にあなたの御言葉を思い巡らす、そしてあなたから豊かな御言葉の命をいただく、その恵みが与えられることを感謝いたします。今主よ、取り付くしもべの唇及び聞く人々の耳それぞれを通りよくしてください。どうか心の内を覆いを取り除いて、あなたの御言葉の泉が豊かに見える目にしてくださいように、耳が開かれ、目が開かれ、そしてあなたの命から豊かに汲み尽くす私たちでありますように、今この時を整えてくださることを信じ感謝し、またすべてを聖霊様の御手にその導きに従って、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今年もまた年が明けたその瞬間から礼拝が始まって、そして、ね、皆さんも礼拝を共に捧げ、主から御言葉をいただけたことを感謝いたします。その新年の最初の礼拝においてベールシェバというキーワードが出てきました。今年の標語として、ね、ベールシェバは私のもの、カレンダーに書いてありますけれども、このベールシェバとは一体どういうものか、その、ね、新年早朝の、礼拝で、少し見ましたけれども、そのベールシェバが、このアブラハムと、ね、いかに関わりを持つようになったか、そしてこのベールシェバは、ね、一体いつこの聖書の中に出てきたか、聖書の中で最初にベールシェバが出てきた箇所がこの、ね、今お読みしましたこの創世記21章の14節のところです。で、ここのところにおいては、ハガルという、ね、アブラハムの、女奴隷ハガルが、関係しているところです。で、このところで、ね、この14節だけ読みますと何かただならぬことが起きております。翌朝早くアブラハムはパンと水の皮袋を取ってハガルに与え、それを彼女の肩に乗せ、その子と共に彼女を送り出した。まあ、要するに追い出されたわけですね。なんで、追い出されてしまったか。まあ、それは、また後ほど説明するんですけども、とにかくハガルは、このアブラハムからパンと水の皮袋が与えられて、そして、出ていくんですけども、で、それで彼女はベールシェバの荒野をさまよい歩いた。ベールシェバの荒野の方に行って、ね、さまよい歩くことになります。ベールシェバ、ね、まあ、そこ、ね、7つの井戸と呼ばれ、そして、ね、水が出てくるところなんですね。そしてなおかつ町もまたベールシェバには、ね、あるはずです。けれども彼女よりによって荒野の方をさまよい歩いていきました。で、そして15節から、皮袋の水が尽きた時、彼女はその子を一本の灌木の下に投げ出し、自分は矢の届くほど離れた向こうに行って座った。それは彼女が、私は 子供の死ぬのを見たくないと思ったからである。それで離れて座ったのである。そうして彼女は声を上げて泣いた。で、アブラハムのところから、ね、出て行って、でそれで、パンと水の皮袋だけ、ね、その食料だけが与えられて、でそれで、ね、追い出されてしまった。でついに皮袋の水が尽きて、でもう、ね、ダメだ。彼女は子供が、ね、死ぬのを見たくないと、ね、思った書いてあるんですけども、でそれで子供から離れて、でそれで彼女は声を上げて泣きました。非常に涙を、ね、誘う場面ですね。どうして神様はこんな、いやアブラハムはこんな、ね、ひどいことをするのか、人は思うかもしれないですけど、しかしこの場面だけを見て、ね、神様はひどい、アブラハムはひどい、ということを、それを、そう思うな早計のことです。その前、ね、彼女が追い出されたという、そういう理由があるわけですね。実は前にもこんなことが彼女あったんですね。追い出されたことが、けれども、ね、主の恵みによって再び、ね、見つかりによって引き取られて、でそれで、その、ね、もう戻りなさい、そういう場面が創世記の16章であるんですね。それこの創世記の16章においてはまだ、ね、アブラハムはアブラムという名前で、ね、妻も、ね、サラではなくサライという名前、そして子供はまだ、ね、生まれていませんでした。イサクは、ね、まだ生まれていなかった時です。そしてハガルもまだ、ね、身ごもっていて子供を産んでいない時期でした。ハガルはなんでこの16章において最初の追い出されるという事件があったのか、それはハガルが高慢になったからです。で、高慢になったら追い出される、ね、ということですけれども、ハガルは、ね、その女主人であるサライ、ね、彼女がもうずっと身ごもらないけれども、ね、アブラムと、関係を持ったらもうすぐに身ごもった。で、身ごもったと知った途端にハガルはこの、ね、女奴隷という身分でありながら妻のサライを、ね、軽んじたんですね。でそれで、まあ、追い出されたわけです。で追い出されて、この16章の、7節から見ていきますと、主の使いは荒野の泉のほとり、シュルへの道にある泉のほとりで彼女を見つけ、サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのかと尋ねた。彼女は答えた。私の女主人サライのところから逃げているところです。そこで主の使いは彼女に言った。あなたの女主人のもとに帰りなさい。そして彼女のもとで身を低くしなさい。また主の使いは彼女に言った。あなたの子孫は私が大いに増やすので数えきれないほどになる。アメン。で、まあ、このようにして、この女奴隷ハガルも御使いが現れて、ですから神様の特別、ね、保護対象下にあったわけですね。この、ハガルもなぜならアブラハムの子供を、ね、宿している、ということと、それから、ね、アブラハムがもうきっと、ね、この自分の子供のことについて、ね、祈ったことでしょう。どうか守られますように、どうか大いに増え広がりますように。けれどもこの、ね、女奴隷ハガルは身を低くしていなかった、このサラに対して、誇り高ぶった態度を取った。だから追い出されて、ね、それで逃げていくんですけども、でそこで見つかりがですね現れて言うんですね。この16章の8節でサライの女奴隷ハガル、ね、わざわざ、ね、立場を見つかりはハガルに対して言ってます。ハガル、ハガルじゃなくサライの女奴隷ハガルと、ね、言っております。そうです、女奴隷である身分であるということを強調しています。女奴隷であるという身分であるからには、その、ね、主人の言うことを聞いて主人の元で身を低くしていれば何も追い出されるということはもともとなかったんですね。けども彼女はおごり高ぶりました。私の方が上だ、そういうふうにおごり高ぶって言うことを聞かなかったり、ね、 下げすんだ目で見たり、ね、そういうことをしたから、だから追い出されたわけですね。見つかりは立場を今一度思い出させました。サレの女奴隷ハガル。でそしてこのハガルも答えます。私の女主人サライのところから逃げているところです。彼女は、ね、正しい自分の立ち位置を表明しました。私の女主人サライの元から来ている。でそれで、ね、この正当な立場表明をしたならば、ミツカイはあなたの女主人の元に帰りなさい、そして彼女の元で身を低くしなさい、彼女の元でって書いてあるんですけど、彼女の手の内でって直訳すれば、彼女の手の中で身を低くしなさいということです。もうですから女主人の手の中で身を低くして、女主人の、ね、手が、手の望むままの、ね、その下にしっかりと宿りなさい、ということですね。こうして、ね、ハガルはまた再びその戻ることができて、そして、ね、イシュマエルを産んで、で、アブラハムの家で、まあ、育っていくんですけども、しかし、今一度、追い出されてしまったのが、ね、21章のところでは、要するに、イサクが生まれたんですね。その女主人、さらにイサクが生まれて、そしてそのイサクのことを、このハガルの子、イシュマエルが、このイサクのことをいじめてるのを見たんですね。このイサクのことをからかってる、あるいは、笑ってる、ツハーク、バカにしているとも、要するにそういう下げすみ笑いを、している。イサクのことをツハーク、イツハークのことをツハークしてる、からかってしまってる。こういうところを、見て、でそれで、まあ、イシュマエル、まあ、子供同士がやるところだということで、まあ、ハガルは見ていたかもしれないですけど、しかしハガルは、女主人のもとで身を低くしているべきでした。そしてイシュマエルもまたその女奴隷の子供という、立ち位置、もともとその前はアブラハムもこのイシュマエルしか子供がいなかったわけですから、相当チヤホヤしたことでしょうけれども、このカイサーの約束通りに、イサクが生まれたからにはもう身を低くしているべきだったんですけれども、それをしなかった。母親も、イシュマエル そのイサクをからかっているのを見て、まあ、きっとハガルも同じ思いで、そうだもっといじめてやれ、そういう思いがあったかもしれません。しかしそれを支配しなかった、制御しなかった、それで、それを見られたから、だから追い出されたわけです。身を低くしているべき時に身を低くしないで高ぶってしまう、するとこのような追い出されてしまう、原因になってしまいます、アブラハムは非常に悩みましたけども、しかし、この21章の、12節と13節を読みますと、神様ハガルに対して言われたことと全く同じようなことをアブラハムに言うんですね。12節から、すると神はアブラハムに仰せられた。その少年とあなたのはしためとのことで悩んではならない。サラがあなたに言うことは皆言う通りに聞き入れなさい。イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるからだ。しかしはしための子も私は一つの国民としよう。彼もあなたの子だから。アメン。神様、このイシュマエル、この少年を、一つの大きな国民としよう、彼もあなたの子なのだから、そういうふうな約束をいただきました。ハガルもいただいてました。アブラハムは、だから安心してこの14節にある通りに、パンと水の皮袋を持って、ハガルを、その子供を送り出すことができたわけです。アブラハムは非常に悩みました。悩んだ末、主に祈った。祈ったら主が答えられた。主の答えは、あなたの子、このイシュマエルも一つの国民としようというのが答えでした。だから安心して、アブラハムは送り出すことができた。ハガルの方もまた、ミツカイから、この生まれてくる子供イシュマエルが、大いなる国民になる、その約束を与えられていたんですね。 アブラハムにも与えられていた。ハガルにも与えられていた。だからアブラハムは安心して、ね、この食料を、ね、肩に乗せて、ね、送り出した、ね。書いてありますね。追い出したという言葉ではなく、送り出したという言葉で、この14節に書いてあるんです。だから、ね、そもそも、ね、この場面、アブラハムが、ね、ひどいことをしたと思うのは、それは早計のことです。ね、送り出した。そして約束、神様の約束付きで送り出したですね。ところがハガルの方がですね、自暴自棄になったんでしょうね。あ、自分は追い出されたんだ、そういう思い、そして悲しみ、ひがみ、古代妄想、これによって、彼女わざわざベールシェバの荒野の方に目指して歩いていきます。ね、ベールシェバ、ね、普通に道沿いに行けば、ね、きっと町が、ね、あったでしょうに、ね、ベールシェバは町があるところです。泉もあるところです、ね、井戸もあるところです。で、実際にこの彼女がさまよい歩いていた荒野の、ね、このイサクを、イシュマエルを、ね、一人置いて、でそれで自分が離れた、その場所のすぐそばにも井戸があったんです。井戸があったんですけど、しかし見えなかったんですね。こういうふうに、ベールシバの泉が見えなくなってしまうコツ、それは感情によって目が塞がれてしまうことです。目が塞がれてしまっていると、ベールシバの泉が見えません。せっかくベールシバがね、与えられた。よし、今年はベールシバを手に入れるぞ、ね、言っても、しかし、ベールシバに行っても泉が見えない。感じの水が見えなくなってしまう。目が塞がれてしまう。そのコツが、彼女のように感情に支配されてしまうこと、ね、自分はかわいそう、ね、追い出されたんだ、ね、送り出されたんですけれども追い出されたんだ、そういうふうにですね、マイナスな方面にとって、人の善意を悪意に受け取って、ね、それ泉が見えなくなってしまうことです。
このベールシェバのこの泉なんですけれど、ですね、荒野においてこの泉を発見するか発見しないかはもう命に関わることなんですね。だからここは井戸だよ、井戸だよっていう印があるんですよ。誰が見ても分かるように。なのに彼女はそれが見えなかった。どういうことかって言ったら、もう心の中が不平不満でいっぱいなんですよ。不平不満でいっぱいだから、誰しもが見てわかるような印があるのに、心が不平不満でいっぱいだから、だからそれが見えない。しかも7つの井戸って書いてあるでしょ。7つの印があるんですよ。なのに見えなかった。ベールシェバ、心が争ってる人の目には見えない泉。不平不満、鬱憤がある人の目には見えない泉。これがベールシェバなんですよ。皆さんが、私が、主が七つのベールシェバを与えてくださっても、心が荒れすさんで、そして心が争っていて、心が鬱憤に満ちていると、ベールシェバは、このベールシェバの七つの泉は目に入らない、見えなくなっちゃうんですね。
で、彼女の場合、ね、もう心が不平不満で、ね、鬱憤でいっぱいになって、ね、感情が高ぶって、ね、自分がかわいそうだ、ね、あの人が悪いんだ、みんなが悪いんだ、ね、なんで私だけ、ね、そういうふうな思いで満たされて、そして神様の約束を忘れている、感謝を忘れている、ね、自分の立場を忘れているとなると泉が見えないです。ベールシェバというところに行ったとしても見えなくなってしまう。約束が与えられてましたね、彼女には。彼女自身が見つかりから聞きました、ね、 この、ね、先ほど開いた、ね、16章のところにおいて、あなたの子孫は私が大いに増やすので数えきれないほどになると、ね、主ご自身から、ね、与えて、しかも、ね、その主は聞かれたということで、ね、イシュマエルと、名前を付けたんです。イシュマエルの名前の意味は神は聞かれるという意味です、ね、神は聞かれという子供をここに置いておきながら、ね、そのイシュマエルを手放して、ね、自分は矢の届くほどの道その、ね、距離離れて、ね、神は聞かれるという子供を手放して、そして自分は泣いている、ね、もう神様の約束を手放し、神は聞かれるという子供を手放し、自分はもうそういう自分かわいそう思いで満たされて泣いている、ね、これ、最も自分で自分のことを滅ぼしてしまう人の性質です、ね、聞くべきです、神様の言葉を。そして神様に与えられた約束、これをいつも握りしめているべきです。彼女は神は聞かれるということも自ら手放してしまった。でそれしかし神様は彼女の泣き声は聞かないで、その少年の泣き声を神様は聞かれます。創世記21章の17節から、神は少年の声を聞かれ、ね、ありますね。声を上げて泣いたのは彼女ですけど、しかし、ね、ここで少年の声を聞かれた。この少年、ね、泣いていたのかどうか分からない。しかし神様は彼女の泣き声を聞かずに少年の声を聞かれて、そして、ね、神の使いは天からハガルを呼んでいった。ハガルよ、どうしたのか。恐れてはいけない。神があそこにいる少年の声を聞かれたからだ。行ってあの少年を起こし、彼を力づけなさい。私はあの子を大いなる国民とするからだ。で、彼さん約束を思い起こさせてくださいました。大いなる国民とするということを、ね、この少年の声を聞かれたゆえに、ね、彼女に現れて、そして聞かれました。この少年のゆえに、ハガルは、ね、助かったんですね。そして、19節。神がハガルの目を開かれたので、彼女は井戸を見つけた。それで行って川袋に水を満たし、少年に飲ませた。神が少年と共におられたので、彼は成長し、荒野に住んで弓を射るものとなった。こうして彼はパランの荒野に住み着いた。彼の母はエジプトの国から彼のために妻を迎えた。で、このようにカイさんはハガルの目を開かれて井戸を見つけさせてくださいました。で、すぐそばに井戸はあったんです。で、きっと、ね、井戸の標識もあったと思われます。けれども彼女はですね、そんな、ね、標識が目についてもその内容も読まずに、自分の思い込みだけを、ね、頭の中いっぱいにして、ね、見えなかった、ね、そういうことありますね。もう感情で目が思いがいっぱいになって迷子になった、私どうしようどうしようって、ね、もう標識が目の前にあるんですけども、しかしその標識を読むのもなんか面倒くさいのか、ね、見えない。ハガルはそういう状態だったんですけども、しかし神様が目を開いてくださいました。この、ね、ベールシバの泉が見えなくなってしまう、感情で塞がれて自分の思い込み、自分かわいそうという思い込みによって、ね、目が塞がれてしまって、それを神様が開いてくださる。で、神様が目を開いてくださるという場面は聖書の中でいくつかあります、ね。そういう場面、ね、人は何かによって目が塞がれてしまって、そして祝福が見えない、むしろ滅びの道も見えない、ね、そういうパターンがあります。民数記の22章においても主が目を開かれたという場面があるんですけども、民数記の22章の31節ですね。民数記の22章31節と32節をお読みします。その時主がバラムの目の覆いを覗かれたので、彼は主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ち塞がっているのを見た。 彼はひざまずき伏し拝んだ。主の使いは彼に言った。なぜあなたはあなたのロバを三度も撃ったのか。敵対して出てきたのは私だったのだ。あなたの道が私とは反対に向いていたからだ、ね、ここにおいてもバラムという、まあ、預言者、まあ、占い師ですけども、このバラム、ね、目が覆われていたんです。何によって目が覆われていたかって、これ金に対する欲望で目が覆われていたんですね。でそれでもう金が欲しい金が欲しいということで、もう目がこんな風になって、でそれで主が抜き身の剣を持っておられるのに、ね、この著名な預言者バルムは見えなかった。むしろ彼の乗ってるロバが、ね、見つかりの抜き身の剣を見て、ね、もう縮こまって、ね、行かせないようにして、けれどバルムはそのロバを撃ったんですね。進め進め、なんで思い通りに行かないんだって言って、そのロバを撃って、ね、もう欲望、ね、自分がこうしたい、ね、あれを手に入れたいという思いで、ね、金を手に入れたいという思いでもう突っ走って目が覆われて、結局、ね、その先行けばもう剣で殺される、ね、両断されてしまうというにもかかわらず、ロバをせかせて撃って、けれどもロバがですね、それを見てとどまったんですね。こういう欲望、ね、金に目がくらぶ欲望、それは目を見えなくさせ、滅びの道を見えなくさせ、主が敵対して立ち向かっていることを見えず、また32節で、ね、あなたの道が私と反対に向いていたからだ、ね、主の道とは反対に向いていることさえも見えなくなってしまう、ね、それは欲望によって目がくらまされていることです、ね、これ主がバラムの目を開いてくださった、ね、何故かロバのおかげですね。ロバの信仰がバラムを救った。本当に情けない話であるんですけども、しかし欲望金で目がくらむと、ね、このように見えなくなってしまう、ね、さらに、もう一つ目が開かれた、ね、非常に有名な場面が使徒行伝の9章なんですけども、使徒の9章の17節から19節をお読みします。使徒の働きの9章の17節から19節。そこでアナニアは出かけて行ってその家に入り、サウロのゆえに手を置いてこう言った。兄弟サウロ、あなたが来る途中でお現れになった主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためです。すると、直ちにサウルの目から鱗のようなものが落ちて、目が見えるようになった。彼は立ち上がって、バプテスマを受け、食事をして元気づいた。サウルは数日の間、ダマスコの弟子たちと共にいた。アーメン。あの、迫害者サウルが、使徒パウロになった瞬間でした。ね、彼は目が見えませんでした。何故か、ね、それまでキリストを迫害し、このキリストの弟子たち、その生徒たちを迫害することによって、ね、目が焼きなっていた。何故かって、もうやはり彼も自己義ですね。自分がしていることは正しいんだって、あの者たちが間違ってるんだ。そういう思いにくらまされて、でそれで主ご自身が直接現れて、目が見えなくされた。けれども、この、ね、アナニアという、その、助ける人の介添えによって、目が開かれるようになりました。で、ね、以上の、ね、ハガル、ね、バラム、サウロ、ね、この三人共通していることは、何かの思いによってくらまされて、神様の言葉が、ね、見えなくされていた。ね、バラムもはじめ、もう行くなという神様の言葉が最初からあったんですけれども、行った、ね。その結果、もう見つかりがこの剣を持って、ね、立ちはだかっていたんですね。この、ね、サウロにしてもイエス様の道、もうイエス様がその印を持って、証拠の奇跡を持って、そして自分が神の御子だっていうのにもかかわらず、ね、自分たちの伝承、ね、自分たちの先祖たちの教え、また自分の党派、ね、パリサイ派というその党派の中のその教えに目がくらまされて、自分の思い込み、ね、くらまされて、 しかしそこを、ね、主ご自身が直接介在してくださって目が開くようになった、ね、これがこの3人に共通していることであり、それも目が開くようになったのをそれぞれ介在人がおりますね。ハガルの場合はイシュマエル、ね、また、ね、バルモの場合はロバ、そして、ね、サウロの場合は、ね、このアナニア、本当人の助けによって、そして主ご自身のその介在によって開かれました。目が開かれるということに、ね、なるためには必要な、ね、ことが、その本人自身が主に向くということです。本人自身が主に向かうならば、この目の覆いが取り除かれます、ね、私今目が覆われていてベールシェバーが見えない、ね、祝福はもう目の前にあるはずなのに、けれども私にどうして見えないんだろう。その時主に心を向けるべきです、ね、自分は、ね、欲望に金に、あるいは何か自分かわいそうというそういう自己憐憫に満たされていなかったか、あるいはこのサウロのように自己義に満たされていなかったか。人が主に向かうとき、キリストがその覆いを取り除いてくださるんです。冒頭で、お読みしましたところが、第二コリントの3章ですけども、第二コリントの3章の14節から、16節のところを、開きたいと思います。第二コリントの3章の、ちょっと前後関係を見るために12節から見ていきたいと思います。12節から16節まで。このような望みを持っているので、私たちは極めて大胆に語ります。そしてモーセが消え失せる者の最後をイスラエルの人々に見せないように、顔に覆いをかけたようなことはしません。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは、今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。かえって今日までモーセの書が朗読されるときは、いつでも彼らの心には覆いがかかっているのです。しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。アーメン。書いてありましたね。人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるんです。ね、目の覆い、ね、栄光を輝かせ、ね、なくしている覆い、ね、それは人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるものです。ベールシバの井戸が見えない、ね、というとき、主に向くべきです。ハガルは主に向きませんでした。ね、けれども、ハガルの介添人にあたる、ね、イシマエルが、まあ、息子ですね、息子イシュマエルが声を上げたので、ね、その声を自らが聞いてくれて、そしてハガルの目の覆いは取り除かれました、ね、ですからそういう本当に自分は覆いがかかってるということであるならば、ね、その介添人、ね、助け人、主の預言者、ね、もうロバでさえ預言者になるんです、ね、私たちはいつでも、ね、この覆いがかからないように自ら気をつけるべきです。そして万一覆いがかかってしまったならば、主に向くべきです。主の御言葉に向くべきです。そして主の働き人、ね、それはイシュマエルであったりロバであったり、ね、するかもしれません。アナニアであったりするかもしれません。助けてもらうんです。そして覆いを取り除けてもらって、そして本当にこのベールシェバの井戸、ね、それが見えるようになり、あるいは滅びの道が見えるようになって、地獄がはっきり見えるようになって、もう自分のその道が、ね、間違っていたんだ、はっきり見えるようにされる、ね、本当に私たちは祈るべきです。人のために、そして自分自身のために祈って、そして皆さん自身が目の覆いが取り除かれて、はっきり見えるようになって、主の祝福をどんどん勝ち取っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、この新年ベールシェバについてメッセージしてくださったことを感謝いたします。ベールシェバが見えなくなったとき、見えなくされているとき、本当に私たちはただあなたに向き、またあなたの御約束にこそ目を留め、 初心に帰り、そしてあなたの約束通り歩んでいくということ、これこそが本当に私たち自身の成していくべきことです。目が見えなくされてしまっている人があったら、本当に私たちが助けてあげることができますように、代わりに祈り、あるいは本当に見えたならば、打ち叩かれようともロバは進んでいくのをやめました。また、アナニアは本当に恐れたけれども、しかし、恐れることはないと。あのサウロという器は、異邦人へと救いを届ける私の器だ。その声をいただきました。どうかしよう、私たちもあなたの御声を聞かせてくださり、そして、あなたの進むべき道のりを私たちが進み、あるいはそのように人に進めることができますように、どうか助けてください。今日、この新年の初めの蒼天礼拝において、素晴らしい御言葉を与えてくださった主に感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝。そういうものがお金だったり、そしてまだハガルにとっては恐れと鬱憤だったり、サウルであった人ワオリにとっては彼が目が見えなくなったのは自己義によって、さっきその人を殺そうと思っている、それがいっぱいになっていった時、目がくらまされていた。この聖書の箇所を私たちは今日見ました。だから主よ、私たち自身がバラムのようにこの世のお金、これを欲しがって私たちの目がくらむことがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。この箇所を忘れないで、しっかりと覚えて、お金によって目がくらむという罠に陥らないように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。ハガルのように、主よ、本当にしっかり女主人、またアブラハムに使えるということなく、心の中に不平不満、それらを持ち続けた、あまりに一緒に住むことができず、神に会って別れるという解決策が与えられたとき、その解決策に対しても納得することができず、アブラハムのもとを離れる恐れと、なぜ離れなければならないんだという心の葛藤や鬱憤によって目がくらまされて、主よ、命のその泉を見えなくなってしまった箇所を私たちにもあなたが教えてくださいました。主よ、約束の子孫になるためには、本当にその家族と仲良くということがあなたの条件です。ハガルとイスマエルがアブラハムの家において神の仰せられた通りの言葉を身につけて、そして愛、憐れみ、許し、その恵みのもとに素直に生きていたとするならば、何もそのアブラハムの家から出されるということはありませんでした。だから主よ、私たちが自分自身が神の家からもし出なければならないという場面が生じたとき、 自分がハガルのようにイシマエルのようにその家においてそのしきたりに沿って生きていない、そういうことが原因であるかどうかを測ることができますように。そして自分に非があるとするならば、悔いて改めて、そして主の御名を褒めたたえることができますように。主よ、私たちの中にこの不平不満を言うその類をあなたが取り除いてください。この時間私たちは祈ります。自己気によって人を殺そうとやけになっていた使徒パウロでさえも目がくらまされていました。主よ、神は人を生かす神であり、罪人の一人も死ぬことを願わないお方です。イエスの名によって人を殺す、抹殺するということはありえないからです。主よ、この時間私たちはあなたに祈ります。自己義によって人を殺すということで、人も物もことも解決に至らせるという心を私たちの中から取り除いてください。抹殺することではなく、生かして主に耐え違えらせるということがあなたの御心だからです。以上、あなたが今日私たちに与えてくださったバラムのこと、ハガルのこと、サウルのことは、目がくらまされて見えなくなった人々でした。私たち自身も目がくらまされて見えなくなってさまようことがありませんように、見えなくなって人を殺めることがありませんように、迫害することがありませんように、見えなくなって、そして主よ、お金を追っていくことがありませんように、あなたが私たちを助けてください。今日ブエルシェバを得るために、主よ、私たち自身は心穏やかに神にあって生きること、そして穏やかに主の御声に従って生きること、これがブエルシェバを見つけるその方法であることをあなたが教えてくださったことを感謝いたします。ブエルシェバを見つけなくするものがお金であったり、鬱憤であったり、恐れであったり、そして自己義であったということをしっかりと覚えて、私たちの中からこの3つの要素をあなたが取り除いてください。そしてあなたが用意されたブエルシェバをしっかりと見つけて、その場所において私たちが末永く主の御名を褒めたたえることができますように。アブラハムが本当に末永くその場所で住まわれたように、私たちも住まうことができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。